皆さんこんにちは。この番組流行り物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
3月24日エピソード256でございますね。
はーい。
256って聞いちゃうとね、なんかこう、うん、二の何乗だな、みたいな。
ああ、かけらじみたいなこと言い出して、元に好き勝手レイディオみたいなこと言い出して、
いやいや、二頃ってやっぱこう、みんなが覚えるじゃん。僕パソコンをやってる人間だったらみんなが覚えるじゃんか。
今だからこそ言うけども、好き勝手レイディオで数字の話出したとき、あ、かけらじと同じことしてるって思ったからね。
いやいや、
良くない方向だぞってずっと思ってたよ。
やめたじゃん。だから。
そう。自主的にやめてくれて安心して
る。南桃さんはやめたじゃない。それで、何かを悟ったんだよ。あれは良くない方向だっていうのを悟ったんでしょ。
すごいホネストチルドレみたいな感じして嫌だったよ。
本当だよ。だ、でもあの二人はきっとかけらじは聞いてないからね。
そうなんだよ。
うん、
素でたどり着いてるから、かけらじ。
そうよ。素で吸い寄せられてたんだから、かけらじの方に。いや、でも、かけらじで俺256回の回で言ってるような気がするもんね、これね。にごろって言ってね。
もう、なんか、節目というかね、こう、うん。なんかの会場の時とか必ず言ってた気がするもんね。うん。
ある意味で、これは、あれですね、切り板かもしれないですね、みたいな話を言ってんじゃないかなと思いますけどね、にごろの回。ねえ、1024?512 とか、うん、あね。うん、まあ、何メガバイトの、こう、倍数でよくありますね、みたいな話をね、きっとしてることでしょう。
うん、してることでしょう。
うん。まあ、そんな3月でございますけれども、どうですか、皆さん、花粉の方は。
いや、花粉すごいね。本当にね。もう、この番組聞いてる人も誰も覚えてないと思うと思うんですけども。
うん。
僕が30歳前後の頃。
いや、覚えてるけどね、俺は。
うん。味噌地病って言ってね、花粉症のことを。車に構えて受け止めてたんですけども、
うん、
あれから10年近く経ってますよ。
そうだよ、花粉症のことをあやつでは味噌地病って言ってたんだから、当時。
あの、もうじきよそ地病に変わるから。
いや、アラフォー病でしょ。だとしたらもう。
いや、もうそう、もう今すでにアラフォー病ですよ。もう。
あ、そうですか。いやいや、花粉症なのよ、ずっと。
悲しいぜ。もう、いや、気づけば10年近く花粉症と向き合ってるんだなってことがなかなか辛いですよ。
そうだね。でも僕も10年前はまだ花粉症じゃなかったはずなんですよ。
うん。
もうでも本当ここ数年、ここ数年って言って久しいような気がするけど、本当ここ数年もますますこう花粉症がひどくなってきてね。本当かわいそうに、うちの子も花粉症でさ。
うちの3歳児もなんか花粉症なんだろうなっていうぐらいこう目かいてんだよね。
いや、そうだ、かゆいしよ。これはもう本当に耐えられないもんね。
なんかごめんなって思うね、見てるとね。ごめんなって思うよね。こんな日本ですまねえって思うんだよね、なんかね。
もうだから、なんか毎年この時期になるとさ、目をかき出したらハッとするわけよ。これはもう眼科に連れていかなきゃいけないみたいな。
そうよね。
目薬もらわなきゃいけないみたいな。
そうよね。
そうしないと本当も辛そうだからさ。
まあ、どうなんでしょうね。地域だったり、配信とね、収録またラグがあるんで違うかもしれないですけども。
そうか。
本当にこの数日が非常に一気にやばくなってですね。
うん。
僕あの、花粉症の薬は処方してもらってはいるんですけども。
うん。
今僕あの、ハッカ油が欲しくてしょうがない。
ハッカ油？ハッカ油効くの？
僕はハッカ油めっちゃ効くんですよ。
あ、そうなんだ。
薬局とかで売ってるハッカ油のスプレーとか買ってね、はいはい、マスクにプシャってつけてね、マスクするとね、最高に居心地が良くなるんだよね。
あの、スッとするやつでしょ？
そう、あれが欲しい。あれが今すごい欲しい。すっごい欲しい。
まあまあ、ドラッグストア売ってるんだよね、買いに行って言って。
順序間違えたとさえ思ったもんね。あの、薬局先だったと思って、最初に病院行ったんだけども、そっちよりも先に薬局だったと思ったもんね。
あの、メモしといた方がいいですよ。ね。本当に。この時期に、あの、来年のスケジューラーに入れといてくださいね、2月に。ハッカ油買うってね。
多分去年の脳のね、こう記憶ではね、こう、早めに、先に病院に行こうってことを思ったんだろうね。
ああ、
やっぱりこれだって思ったんだろうけども。なるほどね。うん、いや、結局、こう、ハッカ油が一番いいなって思ったね、なんかね。欲しい、ハッカ油が欲しい。
そうなん、いや、まだ試したことないわ、そういう意味で言うと、ハッカ油を。
いろんなパターンがありますよ。僕の場合は特にこう鼻のムズムズが収まるんですよね。
あ、ハッカ油で。
スプレーでもそうだし、その、塗るタイプのやつも、こう、鼻の、何、周囲にこう、塗るって塗るとね、すっごい、スンって鼻通るの。なんか、何これってぐらい鼻通るの。ああってなるの。
あ、でもあれか、鼻詰まるタイプですか？
僕、詰まるタイプだね。あ、今日もの、この感じも今詰まってますからね。
確かにね、ちょっと鼻声だなと思ったんですよ、繋いだ瞬間。その話しないのかよってね、繋いだ瞬間にしろよって話なんですけど。若干鼻声だな。あ、また風邪ひいたかなと思ってんですけど。あ、これは完全にじゃあ、花粉症だ。
今日のは花粉症のやつだね、これはね。
そうですか。あ、でもそういう意味で言うと、僕、そんなに詰まった感じないって言いながら、今鼻声だったらどうしようかなと思ったけど、そんなに詰まってないかも。
じゃあ、ホネスかな、あれですか、目元ですか。
あのね、もともと鼻水すごかったんだけど、
はあはあ、あ
の、同じように僕も結構早めに処方してもらったのよ、薬を。
うん。
本当に1月の終わりとかかもしれない。
早いな、本当に早いな。
うん。でも、その時点で、あ、前もね、番組のオープニングで言ったかもしれないけど、
うん。
子供を耳鼻科に連れてったのよ。その、うん、まあ、鼻が出てたのもあって、連れてったら耳鼻科の先生に、うん、あ、もう出てますよと。花粉はもう、今年は早いです。
うん。
っていうのを聞いて自分も行ったのよ。
なるほど。
かかりつけにね。で、薬をもらって、うん、だから、鼻水はね、例年よりは全然抑えられてるんだけど、
へ
ー、目がやっぱ痒いね。めっちゃもうなんか目の中に花粉入ってきたなっていうのはなんかすっごいゴロゴロすることわかるからさ。
じゃああれ買おうよ、あの僕も買おうか悩んでたあのジンズとかゾフにあるあの花粉ブロックメガネ。
花粉ブロックメガネね。
あれよ、あれどうなのってずっと思ってる。
買うのかな。いや子供には買ったのよ。
おーおー、あるもんね。あの
そうそう、目元ブロックしてあげないとさ。あの保育園の行き帰りで大変だからさ。
なるほどなるほど。
それで良くなってるかどうか分かんないんだけど、
うん、
あ、自分あんまり効かないんじゃないかなとは思ってて。
まあ結局隙間あるしね。
そうだったらね、生田絵梨花が CM やってるウェルウォッシュアイというですね、
何それ知らない、
点眼型洗顔薬があるんですよ。
あ、へえ。
要はあの普通の水で目洗っちゃうと、
う、
水って結構いろいろ入ってるじゃない。
まあまあ水道水だもんね。
そうそうそう、塩素やらなんやら、その水をきれいにする薬品が入ってるから、
う、
基本は水道水で目洗わない方がいいんですよ。
なんかこの昭和生まれのプールの頃を思い出しちゃうね。あ、なんでよかったんだろうかって本当にね。
あのね、目二つこうついてる水道がね、ブシャーって上に出てるっていうやつやったけど、
うん、目開けなさいって言われながらうわーってながらやってた。あれね、
あれだって今もう廃止されたんでしょあれ。ダメだっつって。俺たちな、我慢してあれやってたのな。
なんだったんだって。
でも、あれダメだから、涙の成分に近い、あの成分でできてる、もう本当に、このスッとするやつも何も入ってない洗顔薬っていうのがあるんですよ。だからもう本当に目を大事にしながら洗える。
まあ、
水みたいなやつね。
はいはいはい。
これね、結構いいですよ。あの、本当に洗える感じがする。ジャバジャバジャバって洗ってる感じがするので。で、またね、別に、スッキリはしないんだけど、
うん。
花粉が入ったなと思って、これですぐに目洗うと、
うん。
あの、ゴロゴロはね、完全になくなります。
なるほどね。
これおすすめですよ。生田絵梨花に惹かれて買ったんですけど、おすすめです。これ、本当に、いいですよ。三点製薬からね、出てるやつなんですけどね。
さすがだね、三点製薬さん。
さすが三点製薬さん。
いやー、今日役に立つ10分番組でしたね。
本当ですね。さ、ということで、来週、来月？来週か。
うん。じゃあ、オムニバスハヤツですよ。またお会いしましょうね。
ね。いや、早いんだよ。違うのよ。本当に、ハヤツってこれぐらいのね、時間間でいいのかもしれない。そうしたら。商品紹介して、PR 案件で、みたいな。こっから始まるんですから、あやつ。
こっから。
長いのが始まる。
本当にもう狂気の沙汰なんだよ、いつもな、この番組な。
本当に申し訳ないですけど、皆さん今日もちょっとね、1時間近くお付き合いいただくんですけれども。
もう1時間近く前提になってきちゃった。
今日はね、私が持ってきました話。前々回覚えていらっしゃいますでしょうか、皆さん。
前々回なんだっけかな。
レゴランド、私が行ったよっていう話しましたね。
おー、行ってましたね。
7年越しのレゴランドジャパン取り上げさせていただきました。
うん。
で、ちょうど、この3月24日というのが、
うん。
7年前の、あの、レゴランドジャパンをやった回とほぼ同じ時期なんですよ。
うん。
要は7年前、3月26日ぐらいだったかな、確かやったのはね。
うん、うん。
で、この7年、いよいよ経ったこの日に、何をやろうかなと思ったんですけれども、うん。あ、ジブリパークやってないじゃんと思って。
おー。
思ったわけですよ。
まあ、そうだね。一本丸々の特集としてやってないもんね。
そうそうそう。あ、やってないなって思った時に、パッとこう、うん、あの、サイトを見てたらですね。
ほうほう。
どうやら、
どうやら
先週土曜日、3月16日ぐらいに、
うん。
ジブリパークが完全オープンしたって書いてあったんですよ。
完全オープン。
逆に今までオープンしてなかったの？と思いましてですね。
今までずっとプレイオープン？
ということで、ちょっとジブリパークについて知識がない中でちょっと調べてきましたので。
2週間前と言って変わって今度は言ってないぞ。
え、言ってないんですけれども、2週間前の話でやっぱね、僕感じたんです。
うん。
言ってなくて知識がない方が、ちゃんと喋ってるなと思ったんです。
悲しい気づきだな、これな。
はい。あの、言っちゃうと熱が高くまって、お、ほんとすっげえなわしか言ってないから、俺。一旦、冷静な時にジブリパークをやっといて。
なるほど。
いつかのね、ジブリパーク行ってきたんですよ、に備えて、今回は、7年前のレゴランドと、レゴランドジャパンと同じことをやろうじゃないかと。
素晴らしい前振りになるわけですね、今回が。
はい。あの、わかんないです。いつかやらないかもしれないですけど。今回はジブリパークについてちょっとお話をさせていただこうと思います。本編です。
ん？
小平さんとあんまりジブリの話をした記憶がないんですけれども。
そうね、
小平さんってジブリ作品好きな方ですか？
その、やっぱこう、ジブリ大好きって人って世の中にいるじゃないですか。
まあいっぱいいますよ。
そういう人と比べるとやっぱり、あの、カスもカスみたいな温度感で、ジブリ好きなんですけども。
ああ、はいはいはいはい。
別にこうね、あの、新作飛びついてみるぞ、みたいな気持ちも、まあ正直ないし。
はあ、ははあ、
まあでも、僕も生きた年代の中でね、こうやっぱ、もののけ姫前後とか、あの辺あたりってやっぱジブリすごい、社会現象的にすごかったじゃないですか。はい
は
い
は
い、
すごかったね。小学校、中学校ぐらいね。
うん。なんであの辺はまあ、普通に一通り見ているようなはずだし。
うん。
でもかといって、ジブリをテーマにポッドキャストやってみようかなって思ったことは一回もないしっていうぐらいの、そのぐらいの温度感ですかね。
ああ、まあ。そうですよね。私も何を隠そう同じぐらいの温度感なんですけど。あの、好きな作品はもちろんあります。
うん。
そういう意味で言うとね。
うん、うん。
愛してやまない作品はあるんだけれども、のめり込んで細かいところまでめちゃめちゃ見ているかというとそういうわけでもないというですね。ちょっとまあ微妙な感じではあるんですが。
そうよね。何が好きって言われてもな、どれが好きだかわかんないしな、うん、どれ好きなんだろう。
なんかあるこう、印象的な、ま、もののけ姫なのかもしれないけど、あ、これは結構見たな、みたいなのってあったりしますか？
なんだかんだ言って、こう、ジブリをある程度見ていてよかったなって思うのは、
うん、
あの、X とかでこう、大喜利ツイートが出るときにね、こう、知ってることが大事だなと思っていてね。
はいはいはいはい、はいうん。なるほどね。
わが名は明日か
あるよね。定型文がね。
そう、わが名は明日かって。生卵をそのまま電子レンジでチンしてしまって爆発した。これはどういうことかみたいな、ああいうネタツイート見るときに見ててよかったな、ジブリって思うときはちょいちょいありますってぐらいかな。
うん。ジブリの作品構文がいくつかありますからね、X
は。そうそうそう。そう、ああいうのをね、見るときにこう、おんおんおんってあるんですよね。
そっか。それを理解する上では確かに重要かもしれない。楽しめるからね。うん、薬とできるかどうかっていうのは、まあ、ある意味、まあ、教養というかね。教養、うん、まあまあ、ジブリ知識みたいなところありますよね。
千と千尋のやつとか使ってね、こう、何かこう、はいはいはい、ダメ社会人を揶揄するネタツイートとか見た時に、こう、ほっこりするみたいなね、こう。
ありますよね。
どうして名の吐く？あの人、エクセルを方眼紙のように使っているわ、みたいなやつを見た時に、ほうほうほうほう、みたいな気持ちになるみたいなね。
どっちにも笑えるっていうね。エクセルに関してもあるあるだしね。そうね。白になんで聞いてるんだみたいなのもあるしね。まあまあ、まあ。
うん、そう。それかなっていう。それぐらいですかね。やっぱりこう、僕の中でホットなジブリといえば。あとあれかな、丹羽さんが千と千尋のことを千千尋って呼ぶのにこうびっくりしたあたりも同じようなあたりですかね。
まあ、あれ、ね、
千千尋って言うのって思ってね。
僕の周りにはちょっと千千尋って略す人が本当に丹羽さんしかいないんで。あれは聞いたときちょっと僕もびっくりしましたけどね。まあまあまあいいですよ、別に。
もう言うやろ、千千尋って。
言わない
で。丹羽さんって思って。
千千尋ってなかなか言わないんで。
めっちゃ語気強いけど、それ多分マイナーだよって思って。
すごいマイナーな方のプリーかと思いますけど。そうですか。
そういう時にこう、やっぱジブリが良かった。生きてる。僕の中のジブリが生きてるって思うよね。
あ、なるほどね。こう表面上、本当に浅瀬でチャプチャプぐらいのジブリってことですね。
おっしゃる通りです。
はいはいはい。まあまあ、そういう意味で言うと私もうちょっと踏み込んでるかもしれないですね。
うん。
ジブリ作品で好きな作品をまず挙げられると、やっぱり一番思い出深いのが耳を澄ませばなんですよ。
耳を澄ませば？耳を澄ませば？
あ、耳を澄ませば。え？耳を澄ませば。ご存知ですか？耳を澄ませば。
知ってますよ。
はい。耳を澄ませばは、そうそう。だから宮崎監督作品じゃないジブリ作品なんですよ。
うん。誰だっけ？そう言われるとあんまり自分の中で優先順位は高くないな。
ね、近藤監督という、まあ、絵コンテとかで宮崎監督は関わってはいるんだけど、うんうん
おうおう
まあでも、その監督は別にいますという、ジブリの中でも、こう、あ、宮崎監督作品だ、みんな宮崎監督作品大好きの中からはちょっと漏れがちな作品ではあるんだけど。
ああ、まあまあそうかもしれないな。うん。
うん。でも僕は結構小学校ぐらいの時に、
うん、
もう今でも覚えてる。よく行ってた友達、同級生の友達の家で、
うん、
この作品をビデオで見たんですよ。
ふんふん。
で、なんかそこからすっごいハマりましたよね。
ほー。
で、なんでかわかんないけど、僕が人生の中で一番最初に自分のお金で買った CD が耳を澄ませばのオリジナルサウンドトラックだったんですよ。
へー。
うん、しかも中古のね、中古のCD を自分のお金を出して買ったっていうのがもうほんと最初で。
へー。
で、それぐらいこの作品は好きな作品。ではあったんですね。
なるほどね。
うん。まあまあなんか甘酸っぱい作品というかね。なんかこう、男女の恋愛を描きつつ、ちょっとコミカルな部分もありつつ。
うん。
なんとなく最後の、あ、ちょっとクライマックス言っちゃうとネタバレになっちゃうからあれなんです
けど。うん、そうだ、ネタバレにもネタバレになるよ。
うん。まあ大体みんな知ってるだろうって話だけどね。これ、もう何十年前の話だって話なんだけど。
おっしゃる通りです。
まあでも、この最後の、何？自転車で朝日を見る、あの感じ。うんうんうん、そして、そこから、エンディングの、この、テロップというか、こう、出てくるじゃない？最後の。
うん。うん、うん。
あの、ところの上の方に出てるあのシーンに最終的に繋がっていくっていう、あの感じがね。
はぁ。なんか、
とても素敵だな、と思ったわけ。
はぁーって言うけど、今、だいぶうろ覚えな曲で今、想像してるけどもね、もう、うーんっていう。
あともう一つ思い入れがあるとすると、
うん。
千と千尋なんです。それこそ
千と千尋。おー、庭さんワード来たよ。来ましたね。
そうそう。千と千尋はね、ちょうど中学か高校の初めぐらいに、出た作品で、それもね、いろいろこう、美術本とかが出たんですよ。その、絵コンテが書いてあったり、した本が、その当時結構出てたんですけど、
うん、
それを買うぐらい好きでしたね。
へー。
はい。だから、なんとなく千と千尋が一番セリフを覚えている作品かなというそんな作品ですね僕にとってはね。
へー、
うん、まあまあそんなね私のどのジブリ作品好きか話はこの辺にしてですね早速今日はジブリパークの話をねしていきたいと思うんですけど、
うん、
ジブリパークが大体どこにあるかっていうのはご存知ですか小平さんは。
知らない。え、うん、愛知万博があった後の場所にあるのは何？
あ、ジブリパーク、その。
当たってた、そこです。
もう、これも、何十年前になりますけれども、愛知九博というのがね、名古屋で開催されまして、愛知万博が。うんうん、まあ今、万博って言ったらちょっとネガティブなイメージになってますけれども、名古屋でもあったんですよ、昔ね。
うんうん。
で、その愛・地球博というのが、開催された記念公演というのがありまして。
うんうん。
まあ、そこってもう今は普通の巨大な公演だったわけなんですけれども、
うんうん。
まあ、そこの中になんか作ろうじゃないかっていうので作り上げられたのが、このジブリパークというものなんですね。で、やっぱり印象としては皆さんもうジブリパークってオープンしてるかなと思われてる方多いと思うんですよ。
まあ、一回話題になってその時にオープンしてるんだろうなぐらいの気持ちになってるね。
そうですよね。で、オープニングでもちょっと話しましたけれども、
おう。
先週土曜日3月16日ですね、完全オープンというふうなニュースがこう出てきたわけです。
ほうほうほう。
完全オープンってなんやねんというところでちょっと今日ご紹介したいんですけど、そもそも皆さんが思っているこのジブリパークオープンというのが2022年の11月なんですね。
うん、22年。うん。
だから2年前の11月なんですが、
うん。
この時にジブリパークって本当は全部で5つのエリアがあって構成されるんですが、そのうちの3つのエリアオープンしますっていうのが2022年の11月だったんですよ。
ふんふんふん。
で、その翌年の11月、2023年の11月、つまり今から4ヶ月ぐらい前ですか。
ふん。
ね。に、もう一つのエリアが開園しまして、
うん。
で、先週ようやくすべてのエリア、5エリアが開園しましたと。いうようなスケジュールで、徐々にこうオープンしてったっていうのがこのジブリパーク、
ね。なるほど、なるほど。
はい。だから、ようやくこう皆さんに完全体としてお披露目ができるようになりましたっていうのがちょうどこの3月。というですね。
言うなれば、ベータテストをずっとやってたみたいな話？
あ、そうです。いや、もう一部オープンしてるからね。それはもう変えるってことはないんだけど、まあまあ、ベータテストですよ。つまりは。はい。という、まあ、そんな期間だったんです。だから、この3月でもう完全オープンになったので、まあ、紹介するにはちょうどいいかなというところで、今日ご紹介をしているというような話なんですが、まあ、先ほどもありましたように、ジブリパークっていうのは、まあ、愛・地球博のね、この公園の中にできてますんで、まあ、森が多いわけですね。
ふんふんふん。
うん、すごく自然豊かの中に、こう、点々とそのエリアが点在しているという形になりますけれども。
ふんふんふん。
広さ的に言うとですね、私、前回のレゴランドジャパンでどれぐらいの大きさかって聞かれた時にちゃんと答えられなかったので。
ほう。
調べてきました。
お、今回はバッチリデータがある。
はい。レゴランドジャパンの大きさは、この前の番組内で結構曖昧に言ってたんですけど。
うん。
調べてみるとですね。うん。東京ドーム約2個分らしいんですよ。ほう。2個いかないぐらいの大きさらしいんです。
レゴランドが。
レゴランドジャパンの方がね。
レゴランドが東京ドーム2個分。
二個分ぐらいかなっていう。まあ、それぐらい。まあ、でも、言ってましたもんね。東京ドームプラス、東京ドームシティぐらいだよって言ってた。まあ、まあ、大体それぐらい。
まあ、まあ、まあ、回ってますね。
うん。なんですけど、このジブリパークはですね。
うん。
どうやら 1.5 個分らしい。
おう。じゃあ、レゴランドよりも若干小さい。
そう。レゴランドより若干小さいんだけど、
ほー。
このね、広さっていうのが、周りの公園まで含めてるか含めてないのかっていうのは、ちょっと若干微妙な感じ。
ああ、なるほどね。うんうんうん。
というのは何かというとね、このジブリパーク、先ほど言ったように、この愛・地球博の記念公園の中に作られていて、
うん。
愛・地球博の記念公園の中の一部がジブリパークになってるんですよ。要は、包含されてるわけ。
ほうほうほう。
だから、
は
あはあ、ジブリパークの広さイコール、愛・地球博記念公園の大きさではないんですよ。
はあはあ、
ちょっと難しいんですけど。で、はあ、ジブリの要素が入ってるんだけど、ジブリパークのお金を払わなくても入れるエリアっていうのがあるわけ。
なるほどね。
だから、どこまでがジブリパークやねんって言われるとちょっと曖昧なんですが、まあまあでも、総じてこの愛・地球博記念公園の中でジブリを感じられるよっていうような構成にはなってるって感じです、
ね。なるほど、なるほど。
はい。で、そんな、大きさなんとなく想像していただいた中で、だから歩くとね、結構歩かなきゃいけない。どっちもね、レゴランドジャパンも、まあ、ジブリパークも同じぐらいの広さですから、大体。
うんうんうん。
まあそこそこ歩きますよということなんですが、まあどんなエリアがあるのかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。
うん。
2022年11月に開園したエリアはどんなエリアなのか。
何でしょうか。
一つ目は、うん、青春の丘エリアでございます。
わからないな。どういうことなの、青春の丘。
これはですね、青春の丘エリアというのは、愛知九博公園がこう、まあ、バーっとある中で、北口に位置しているエリアでございまして、まあ、来場者迎える位置にあるエリアなんですが、
は
あ
は
あ、ここではですね、先ほど私が大好きだと言った耳を澄ませば、
ほう。
という作品の中に出てくる、地球屋というお店があるんですよ。
ほうほうほう。
この地球屋というのはすごく耳を澄ませばの中でも、作品の中でもすごく重要なお店で、
うん。
耳を澄ませばの中に出てくる猫のね、バロンという子がいるんですけど。
ああ、はいはい。うん。
そのバロンが売られてたお店なんです。
へえ、あそこ地球屋って名前だったんだ。
あ、そうなんです。で、その、まあ、主人公のね、あの、雫と、最初はこう、いがみ合ってたというか、まあ、甘沢聖司君っていうのがいるんですけど。
懐かしい
な。その子が、おじいちゃんと一緒に、まあ、住んでるという、まあ、そのお店になるんですね。
は
い、
あ、は
い、
は
あ。で、そのお店が、そのまま再現した建物があったりとか。
ほうほうほう。
あとは、その、耳を澄ませばの、まあ、シーズン2みたいな形で作られた、猫の恩返しという作品があるんですけれども。
あれ、そういう関係性だったんだ。
そうなんです。あの、一応続きもので主人公とか変わるんですけど、バロンというのを題材に、そのまま猫の恩返しというのが作られて、僕もその作品、まあ、そこそこ好きなんですけど。
へー。
その猫の恩返しの、まあ、猫事務所というのがあるんですけどね。
おー、はい。
まあ、そこでくつろぐバロンとかが見れたりとか。まあ、そういう。
なるほど、なるほど。
ちょっと青春をテーマにした作品の、まあ、エリアみたいなのがとかですね。まあ、ちょこちょこあったりとか。
なるほど、なるほど。
っていうのがあるのが、この青春の丘というエリアですね。
うんうん。
で、もう一つのエリア的には、ジブリの大倉庫というのがあります。
はんはん。倉庫。
はい。これはですね、隣のトトロとか、千と千尋の神隠し、ガリー暮らしのアリエッティ、
うん、
あとはラピュタ、コクリコ坂と
か、ね。ラピュタ。うんうんうん。
まあ、いろんなこのジブリ作品に関連した展示が展開されている大倉庫というのがあります。
ほうほうほう。
要は過去の作品群とかがこうバーって見れたりとか、あとはですね、この季節限定というか期間限定で、ここでいろいろそのジブリの作品の展示会みたいなところも行われている、結構大きめのですね、場所になるんですね。だからいろんなこのジブリの世界観に浸れるっていうのがこのジブリの大倉庫と呼ばれるものなんですよ。あとここにあのカフェとかもあったりしてね。
ほうほうほう。なるほどね。楽しい場所だね。
そうそうそう。あとショップもあったりとか。もう本当に、こうちょっとゆっくり休みながら、ジブリ作品を、の中に入っていただくみたいな。まあそんなエリアになっておりますよ。
なるほど、なるほど。
はいはいはい。で、あとはもう一つは、どんどこ森。
どんどこ森？
これはですね。
何？
これも、ジブリパークオープンした時に結構話題になったんですが。
うん。
あの、隣のトトロのサツキとメイの家。をですね。
ほー。
完全に再現した建物というのがここの中に立っております。
なるほどね。
はい。まあこれも本当に緑が多いエリアで、まあどんどこ森って言ってるぐらいですから。まあ森なんですよ、ほぼね。
はいはい。うんうん、
で、こう山道があって、山道バーっと行くと、サツキとメイの家があって。まあサツキとメイの家って要は、あの愛知九博が開催されてた時に、
うんうん。
なんかその時からもうすでに話題にはなってたんですけど、
あ、そうなんだ。へえ。
確かね。あの、結構先にこれ作られてたんですよ。サツキとメイ。
へえ。そうなんだ。
で、まあ、それを中心にこう、いろいろ整備してたっていうところもあるんですけど。で、なんかこう、トトロのね、オブジェが置いてあったりとか。
うん、そういうことよね。なんかこ
う、歩いてるところの途中に、どんぐりのオブジェとかが置かれてたりするんですよ。
どんぐり置いてるんだ。
だからなんかいろんなところこう、探し回って、あ、ここになんかトトロの、なんか面影があるわみたいなね、なんか空気を感じられるわみたいなところをこう楽しんでいただける。
なるほどね。
森でございます。この3エリアっていうのが先にね公開されたんですよ。
ふんふんふん。
で、4つ目のエリアというのがこれ2023年の11月に開園されたエリアなんですが、
うん、
これがですね、もののけの里という。
おっと。
その通りの。
怖そうだけど一番興味があるね。
これ、もののけ姫に登場するね、和風の里山的風景というのをイメージしたエリアでございまして。
ほうほうほうほう。
まあ、作品にも登場してた建物をモチーフにしました、体験学習施設、たたらばというのがあるそうです、ね。
体験学習？体験学習をもののけ姫ベースでやっちゃうの、はい、これは怖いぜ。
なんか、五平餅の炭火焼き体験ができるらしいですね。
ああ、なるほどね。それは美味しそうだね。
はい。で、これがどうやら愛知県で親しまれてきた食文化に触れることができますという。なんかそういう体験らしいですね。本当に愛知県 発祥の食べ物なのかどうかはちょっとわかんないですよ。
すごいなんか、君が言うと恨み節っぽく聞こえる。
ね、恨み節じゃないのよ。なんか、あれ天むす、あれそっか、あ、そっかそっか、な、愛知か、あ、愛知か、みたいな、ところもあるんで、五平餅大丈夫かなってちょっと僕は思ってるんですけど。五平餅がね、一応食べられる。で、五平餅は名古屋だけじゃないんですって。もうこれはね、そこが学習施設なので、その、東海地方、要は長野とかも含めて、五平餅って世の中にどういう分布で昔からあったかっていうのがね、マップで示されてたりするんですよ。でそういうところからも学べるというですね。
なるほど、なるほど。
まあ、だから愛知だけの食べ物じゃないよっていうのは一応前提としてあって。
目配せはちゃんとされてると。
されてます、されてます。別にそれを主張してるわけではないという前提で五平餅の炭火焼き体験とかができるというですね。まあ美味しいですからね、五平餅。はい。
なるほどね。
まあ、場になってたりとか、あとは、おっことぬし様ね。
いますけど。おっことぬし様いるの？
おっことぬし様をモチーフにした滑り台もあります。
滑り台なの？
あと、たたり神のオブジェもあります。
おー、たたり神がいるの。
これなかなかちょっと熱いですよね、このもののけ姫を。
結構、結構怖くない？
いや、
大丈夫？
怖い。あのね、しかも結構でかいのよ、そのたたり神のオブジェとかが。ちょっとね、ちっちゃい頃に行くと、夢に出てくる可能性はあるかもしれない。
いや、そうよね。いや、僕中学生ぐらいだと結構怖かったぜ、あれ。
そうなんですよ。だから、そこら辺はちょっとね、はい。気をつけていただきたいなと思いますけど。
なるほどね。
はい。まあまあ、そういうもののけの里という。だから、それも森の中にありますから。
うん。
やっぱ雰囲気あるわけですよ。その、ただただ、こう、エンターテインメント施設で周りが全部作られたものの中にあるわけではなく、本当の森の中にタタラバがあり、そこの中におっこと主がいて、みたいな。
はいはいはい。
のがあるわけですから、これは一見する価値はあるんじゃないかなっていうのは行ったことない私が言ってるんですけどね。
まあまあ確かにね、はい、見てみたい気はするね。
はい。でもこれ半年前か。11月にね、去年の11月にできたばかりですので、まだまだ綺麗かなというふうに思いますね、今ね。で、あとはですね、
うん、
まあ、今、この2024年の3月、ちょうど先週できたエリアって何かというと、
うん。
これ魔女の谷というエリアなんですよ。
おー、これは人気がありそうだ。はい、おー、ほうほう。魔女？魔女って、
はい。
魔女宅？やっぱり。
まあ、魔女宅もそうですし、あとはですね、ハウルの動く城のハウル城。
ああ、なるほどね。まあそうだよね。あっちもそうか。おーおーおーおー、
だからハウル城が実際にあって、それがね、1時間に何回か1回、水蒸気をブシューって吐いたりするんですって。本当になんか動く城みたいになってたりとか。
すっごいしょうもないこと思いついちゃったから言うけど。
うん。
魔女宅とキムタクがいるってこと？
正解。
やったー！
そうですね。
ちょっと言うのをためらうぐらいしょうもなかったな、
うん。そうね。俺も、それを準備してなくてよかったと思ったよ、今。でもそうです。魔女宅とキムタクがいるわけですよ。それに言われちゃうと言いたくなっちゃうけどね。うん、
まあまあ、そういうこと。踏んでるところがだけね。高得点だな、うん。
はい。あと、まあ、魔女の家とか、あと、グーチョキパン屋っていう、要は魔女宅のキキが、働いてたパン屋さん。
あれ、グーチョキパン屋っていうの？
グーチョキパン屋っていうらしいです。
マジで？え、グーチョキパン屋ってなんか、ももクロチャンネルなんかなかったっけ？気のせいか？
グーチョキパーティーみたいなのありましたけど。
ああ、そっちか、違った。
うん。グーチョキパン屋。ね。あとは、飛行機乗りの塔とかね。
ああ、まあ、魔女宅だもんな。おー、なるほどね。はい、お
ー。魔女のエレベーターとか。あと、キキのほうき？空飛ぶほうきのモチーフにしたメリーゴーランドとかあるんです
よ。あ、へえ。
あとは、なんかこう、いろいろこの空飛ぶオーブンがあったりとか。
空飛ぶオーブン？
はい。13人の魔女団みたいなのがあったりとか。
13人の魔女団？
いろいろあるんですよ、これが。
あ、そうなの。
はい。これも結構比較的大きめの場所でね。楽しんでいただけるんじゃないかな、というふうに思います。まあ、完全にヨーロッパ風の街並みの中に作られているということで、ね。きっと楽しんでいただける。だから、まあ、魔女宅も結構人気作品ですからね。
そうだね。
はい。そういうところで結構力を入れて作られてた。だから、まあ、だから一番最後にオープンしたっていうところもあるんでしょうけど。はい。だからそこはね、キキが魔女の修行に旅立つ前まで過ごした、 沖野邸という2階建ての家があるんですけど、それも再現されてたりとかする。だから本当に魔女宅の世界をそのまま感じられつつ、こう歩いていくと、ハウルの動く城の世界観にもちょっとマッチして
る。なるほどね。っていうような。途中からキムタクが入ってくると。
魔女宅からね。ずっと言うじゃん。そういうことです。でもそのグーチョキパン屋が再現されてるので、まあパン屋ももちろんそうなんですけど、あのキキが過ごしてた屋根裏部屋。
あそこら辺もね。なるほどね。
見れたりするんですよ。
まあそういうのがやっぱりテンション上がるよね。
上がりますね。だからあの三鷹にジブリ美術館があるじゃないですか。
ああ、ね、ジブリの森美術館。
おーおー、はい。あそこもなんかこうちょっとしたそういうジブリの作品のオブジェとかが飾られてて、ジブリ作品を感じられるんですけど、それをもうこう拡張した感じね。
なるほどね。
そんなところらしいです。だからハウルの城の中にはあの、今とカルシファーのいろりですか。いろりというか、炉というか、があったりとか、ハウルの寝室があったりとか。
はいはいはい。
だから、作品の中に出てきたところをそのままこう巡れるみたいなのもあるらしいですよ。
まあ、テーマパークっぽくなるよね。
まあ、そこまでね、やっぱり作り込んでるっていうのが売りなんでしょうね。ここら辺はね。
なるほどね。でもまあ、あれか、メリーゴーランドとかもあるならば。
うん。
まあ、家族連れでも行けるのかなあ。
そうですね。
もののけ姫ゾーンがやっぱ不安だな。あそこ行ったらなんか痛い目に遭いそうだな、なんかな。
そうね。あ、先ほど言った空飛ぶオーブンはですね。
うん。
レストランでした。
じゃあ日清のパイ食べれるの？
あ、食べれるのかな？メニューちょっと今見てみますけど。
おうおうおう。
フードはですね、魔女の谷のシェパーズパイ。
なんだよそれは。シェパーズってなんだよ。
ナポリタンのキッシュ。闇夜のカレー。
ね、お闇夜のカレー。
野菜スープ。
野菜スープ。
フィッシュ&チップス。
チップス。
あ、ベリーパイ食べれます。
ベリーパイ、あれニシンのパイはあれ。
ニシンのパイはちょっと
ね。おばあちゃんが言ってくれたニシンのパイ。私これあんま好きじゃないのよねみたいな、こう、あの、一言できない、うん。
言ってたね。
そこでこう、
うん、
ちょっと短めの早やつが始まるみたいな、あれ、それできないの
短めの早やつ、そこで始まる。ニシンの場合はないです。
はい。
ごめんなさい。
私これちょっとあんま好きじゃないのよね。って。
あったね。うん、これ昔にね、こう、ちっちゃい頃に好きだって言ったら、おばあちゃんずっと覚えてるからね。
そうなんだよね。
それで毎回こう、ね、誕生日になったら送ってくるっていうのがあるんですけどね。
うちは茶碗蒸しでした。幼少の小平少年がね、茶碗蒸し美味しいって言ったらね、こう毎年山のような茶碗蒸しが来てね、もうすごい食べた。すごい食べたよ。
おばあちゃん、おじいちゃんはそういう生き物だからしょうがないよ。だってなかなか会えないんだから。一個の記憶で擦り倒すんだから、そりゃ。
そうだよね。擦り倒す。そうなんだよね。おばあちゃんが擦り倒してたと思うとまたね、面白いもんだね。
そういうことよ。だってそれ以外の情報教えてくれないのも孫大きくなると。
本当だよな。何がファミコンだなんだよくわかんねえだってなるもんな。
そうよ。だから定期的に言った方がいいよ。今はこれが好きなんだって流行る言ってた方が自分に合ったもん出てくるからね。そうすると西のパイずっと出されるってことないんだから。行けよお前は。ケーキを受け取りにも行かず文句言うじゃないよお前は。
食のね、食の最新トレンドをめんどくさがらずに伝えなさいと。
そうよ、手紙ぐらい書いてあげなさい。そうしたら西のパイじゃないから。
今はハンバーグが好きです。
そうですよ、言ってあげて。
今はなんかしゃぶしゃぶかなみたいな、こうね、旦那さんちょっと大人になってくるんだよな。
そうよ、
最近ちょっと脂っこいのきつくてね。そうそう、やっぱ今はなんか
こう、いや、いつまで伝えんねんおい。
水豚鍋とかかなみたいな、こう。
最近イカの塩辛が美味しくてねとか言ってくんじゃないよ、それも。そう、おじさんだからそう言ってきたらもう子供じゃないんだよ、それは。
やっぱりこう、プレモルかなみたいなこと言い出して な。
ただビール買ってもらってる人じゃん、それもう。ダメなのよ。魔女宅の世界にそれないから。
おばあちゃん、ずーっとプレモル送ってくるのよ、って言って、私もう。今はやっぱり丸 F なのよねとか言ってしね。
いや、ちょっとブランドの違いまで言わなくていいのよ。最近は朝日から霧に変わったわとかそういう話じゃないんだから。ああ違うのよ。
もうキキも思わずな、あ、お疲れ生です
って。お疲れ生ですよ。ガッキー出てこないのよ、それ。キキならぬ。ガッキー出てこないのよ。違うの、そんな話してんじゃないのよ。でも、空飛ぶオープンではそういう製品がね、そのフードとかが食べられたりしますから。おすすめですよ。
なるほどね。
はい。13人の魔女団というのはグッズのショップですね、う
ん。あ、ショップなんだ。
はい。魔女の谷のオリジナルグッズが揃うショップ。
へ
ー。まあだから、その世界に浸るというところに関して言うと、
うん。
うん。すごくいい 場所ですね。だから魔女宅のところが結構広め。あ、で、もののけ姫の方はね、
うん、
まあ、広いんですけど、その魔女の谷ほどは大きくないです。
ふんふん
ふん。うん、もののけの里はね。
なるほどね。
でもまあまあ、先ほど言ったようなものが体験できますので。
ふんふんふん。
まあ楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますね、ここら辺は。
まあ、まあ僕にジブリに対する熱量はそこまでないっていうのはありますけども、
うん、
まあなんだろうな、僕で言うと、実物大ガンダムとかね、ああいうなんかこう、リアルに大きなものに造形物として見れるっていうのって結構やっぱ貴重な体験だなって思いますからね。
うん。
やっぱ好きな人には刺さるんだろうなって思いますよね。
だから、なんか、それを見ることによって作品に触れられるっていう気がするもんね。
なんとなく。すげーってなるもんな。
うん。
そうは言っても、息子の手前、こう、まじまじと見れないだろうけども、
うん。
たたり神とか見たら、うわ、すげーってなるかもしれないからな。
そうね。
うん。音何しとんって言われるけどさ、
うん。うん、テンション上がるもんね。
もののけ姫ゾーンは僕は一番好きそうだな。
そうね。
ヤックルとかなんでいないんだろうな。
いてほしいけどね、マジで。
ヤックルの方が、もうよりなんか、フレンドリーなんだけどな。
うん。なんか、ちょっと横に立って写真撮りたいもんね、ヤックルとかいたらね。
そうだな、ヤックル写真撮りたいな。火縄銃セットとか置いててほしいもんな。
あ、置いてほしいな。あ、そういう意味で言うとね。
うん。
これ、朗報ですよ、小平さん。
何ですか？
パークのあらゆるところに。
うん。
主人公だけではないんですけど。
おうおう。
出てきた登場人物たちが、持っていそうなアイテムが、散りばめられてます。
散りばめられている。
なんか、置いてたりするんですよ。その、ベンチの横に剣が立てかけられていたりとか。
ああ、なるほど、なるほど、そういうことね。
そう、さっき言ったどんぐりもそうですけど。
ディズニーでカチューシャ売ってるとかとは違う話ね。なるほどね。
違います、違います。もう、そのところにこう、その世界観が感じられるところに、その世界観の、登場人物たちが置いて忘れてったのかなみたいな感じで。
なるほど、なるほど。
結構散りばめられてたりするらしいですよ。
なるほどね。それは楽しいじゃないの。隠れミッキーじゃないけど、うん、見つけて嬉しいみたいなね。そ
うそうそう。隠れグッズみたいなね。
おー、いいじゃないの。ヤックルいるかな。
これは、
ちょっとポニョとか生きるかな。池とか見たな。
いないかもしれない、
ね。いないか、ポニョいないか。
うん、これはいいですよ。
ソースケーみたいな、こう、ないのかな。
ないです。さらわれないですから、海に。
バシバシ。さらわれないのか、おなんかこう、食べると豚になりそうなご飯とか売ってないのかな、こう。
それも、それちょっと売ってほしいけどね、千と千尋のゆやの前のね。
思わずドカ食いしてみるみたいなね、
うん、こう。そうそう、神様たちのご飯なのに、お父さんとお母さん食べちゃって豚になっちゃうみたいな。
お
ね、子供が泣き叫ぶっていうね。食べちゃダメだよつって。
悲しいよ、悲しいよ、もう。
これうまいぞみたいな。
うん、
違うのよ。
そういうのを、でも、やってくれていいんだけどな。さすがにやってくれないか、
うん。
泣いちゃうもんな。
いや、でも、なんかあるかもね。その、千と千尋は、ちょっとジブリの大倉庫の方なんで、ちょっとコンセプト的に、まあ、近いところが、うんうん、まあ、あるっちゃあるんですけど。
うんうん。
まあ、でもそれは行ってみてのお楽しみかもしれないですね。いろいろ企画展示がやってたりとかしますんで、そこら辺
も。まあ、将来的にホネス君が行った時にね、どれだけ見つけられるかなっていう勝負ですからね。
そうですよ。そう。今はこう、表面的なところしか言えてないので大変申し訳ないんですけれども。でも自分の大倉庫の中に猫バスルームとかあって、あとは子供の街とかもあってね、子供の街っていうのはその、小金井の昔の街並みを、再現しまして、要はジブリがあるね、小金井あたりを再現した子供の街っていう子供向けのエリアがあったりとかもしますので、
は
あ
は
あ
は
あ、いろんなこう大人から子供まで楽しめるように一応なってるみたいですね。
なるほどね。
うん。まあまあまあ、そういうところございます。
うーん、
で、あとは先ほど言ったように、
うん、
ジブリパークのチケットなしでも楽しめるエリアというのがあります。
ほうほうほう。
で、これがロタンダ風が丘というですね、公園北口にあるところなんですけど、これは物販もされてて、あとは飲食もできるっていうような建物になってるんですが、
ふんふん、
まあチケット買わなくても一応ちょっとは触れられるっていう、なんでしょうね、ディズニーでいうところの手前にお店あるじゃないですか、ボンボヤージュみたいな。
ああ、あるね、イクスピアリとかあの辺にあるあれでしょ。
あ、そうそうそう、イクスピアリもそうだし、ボンボヤージュもそうなんだけど、
はいはい、
物販が入らなくても、うんうん、まあちょっと感じられる場所みたいな、 そんなイメージですかね。またディズニーで例えてて、お前変わってねえな、みたいな感じの気がしますけど。
確かにな。
でも、今の情報だとそれしかないのよ、俺には。でも、ここで、メイちゃんの麦わら棒とか売ってんです。
あ、へえ。
買えるやつが。
まあ、お土産としてはちょうどいいよね。はい、
そうそうそうそう。だからそういうなんかこう、触れられるっていうね。ちょっと入る時間ないわ、でもちょっとなんかお土産いいわ、お土産欲しいなっていう時には、ちょうどいいね。
そうだよね。愛知に旅行来て、ジブリパークまるっとは寄れないんだけども、来たかんな空気だけ吸いたいわーっていう時にちょうどいいってことだよね。
そういうことです。で、ね、先ほど言ったその、モチーフね、キャラクターが持っているであろうモチーフというのが、うん、公園各所のベンチ、15箇所にですね、王子があるそうです。
いいじゃないの。
いろんなところに、こう、散りばめられてますんで。
ふんふんふん。
それもね、見ていただけるといいのかなという。
なるほどね。
はい。まあ、そんな、ジブリパークですよ。
おう。
一点気をつけていただきたいことがございます。
なんでしょうか？
ジブリパークは、いろんなチケットがございます。
いろんなチケット？
はい。一筋縄ではいかないんですね。
一筋縄ではいかないチケット？
入場券、これ、大人、これ、子供、これ、っていうチケットの買い方じゃないんですよ。これ難しいんですけど、まず一つ目ね、このジブリパーク散歩券というのがあります。
散歩券？
はい。この散歩券っていうのが、
うん、
先ほど言った、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の、屋外4つのエリアを回ることができるチケットです。
ふんふんふん。
で、ただ、この散歩券では、地球屋とか、サツキとメイの家とか、沖の手、ハウルの城、魔女の家の建物の中までは観覧することはできないチケットなんですよ。
ほー、なるほどね。
ほうほう。外からしか見ることができない。
はぁ、あ、はぁはぁ。
だからもうほんと散歩のための券です。
なるほど、なるほど。
はい。ただ、レストランとかショップはね、あと遊具とか乗り物は別に利用できるので、まあ、楽しむことはできるはず。
はあはあ、
ただ、中に入ってその世界によりこう浸ろうっていうところはちょっとできない件なんですが、
ふんふん、
これがですね、平日大人1500円、土日休日が大人2000円。
ふん、
で、まあまあ、子供はその半額という感じですね。ふ
んふん、そんなもんでしょうって感じしますね。
はい、はいはいはい。まあ、子供は4歳から小学生っていうところなんですけども、まあまあ大体それぐらいの金額感です。
うん。
で、これにですね、ジブリパーク大散歩券というのがございます。
大散歩券。
はい。ジブリパーク大散歩券というのは、5つすべてのエリアを回ることができるチケット。
うん。
ね。ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷。まあ、先ほどの散歩券はだから、うん、大倉庫がなかったんですね。ジブリの大倉庫。
あ、倉庫入れないのね。なるほど。
はい。倉庫はまあ、屋内というか、まあ、ちょっと半屋内みたいなところあるんですけど。
は
あ、
は
あ、だから、うん、ジブリの大倉庫も行きたいわという方は、この大散歩券というのを買っていただく必要がございます。
なるほど、なるほど。
ただ、この大散歩券。
うん。
先ほど言った地球屋とか、サツキとメイの家とか、沖の手とか、その建物の中を観覧することができないチケットなんですよ。
できない。できない。
はい。だからさっきの散歩券から大散歩券になるとできることは、そのジブリの大倉庫に入れるようになりますというところが違います。
はい。
で、これ、大散歩券になると、平日大人3500円。
3500円。
で、2000円アップですね。
なるほど、なるほど。
土日、休日は4000円ということで、まあ散歩券からプラス2000円していただくと、このジブリの大倉庫も入れますというチケットになります。
うん、うん、うん。
そして、そして。
うん。
じゃあ建物入るためにはどうすればいいんじゃって話です。
そうだね。3ランク目が。
はい。
一番上のランクはこれか次か。
はい。ジブリパーク第3歩券プレミアムというのが
ございます。ああ、超3歩券かとかかなと思ったけど。
うん。うん、今、プって言ったから、知ってんのかなと思いますけど、プレミアムがございます。
なるほど、なるほど。
これはすべてのエリアと、先ほど言った地球やサツキとメイの家、沖の手、魔女の家、これすべて、あとハウルの城ですね。すべての建物の中を観覧することができるチケット。は
あ
は
あ、何でもできる券ってことだよね。
何でもできる券です。ただ、先ほどの第一散歩券と、この第三歩券プレミアム、どちらもそうなんですけど、ジブリの大倉庫のみ入場時間指定のチケットになります。
あ、へー。
はい。時間が決まってまして。
なるほど、なるほど。
まあだから入る時間が9時、10時、11時、12時、13時、14時、15時という、まあ、この時間ごとにね、区切られてますので、まあ、その時間に行っていただく必要があるんですけど、それ以外はまあ基本屋外なので、まあ、自由に回っていただくことができるという。
うん、
まあそんなチケット。これがですね、うん、平日、大人、7300円。
おー、やっぱそんくらいになりますか。
土日休日が7800円という。まあそれぞれね、先ほどのチケットもそうですけど、子供はすべて半額という形になりますので、まあそれなりの金額になるわけです。この第三保険プレミアム。まあプレミアムついてますから。
そうですね、まあ。
プレミアムな値段というわけですね。
それなりの値段ですね。
あ、決して馬鹿にしてるわけじゃないですよ。はい。でも、今の時点でね、僕写真しか見てませんけど、
うん。
例えば魔女宅のキキが働いてたグーチョキパン屋さん。
うん。
ね、の中見れたりとか、ハウルの動く城の、うん、そのハウルのお風呂場とかね、その、寝室とか、あとはカルシファーがいたあそこの居間とかを、細かく見れるっていうところは、その作品好きからしたら、体験としては素晴らしい体験になると思うんです。
まあね、行くなら、せっかくなら、っていうのもあるしな。
そう。だから僕から言ったら地球屋の中とか入りたいわけですよ。
ああ、まあそうよね。入りたいよね。ね、
バロンがどこに飾られてたかとか見たいしさ。
ああ。
もしかしたら、バイオリンで弾いたところとかも見れるのかしらとかさ。
うん、そうだよね。
いろいろドキドキしちゃうわけよ、僕は。
うん。
なんかそういうところを細かく見たいわという方はぜひ、この第三保険プレミアム。いただいた方がいいんじゃないかなと思いますけど、
ね。なるほど。
はい。まあそういうですね、このチケットにちょっと一癖あるというところは注意していただきまして。
ふんふん。
チケット買っていただくときには、まあ調べると思いますけどね、行きたいと思った方はね、ぜひそれで行っていただきたいなと思います。そして、この先週、魔女の谷がオープンしましたので、それ以外のところは皆さん今まで行ったことある方もいらっしゃると思いますので、
うんうん、
まあそんなの知ってるよって方もいらっしゃるかもしれませんけれど。
ふんふん。
まあそういうね、今まだちょっとジブリパーク行ったことないわという方は、そういうところにこう気をつけていただきながら、まあ実際にね、足を運んでいただきたい。そして、
うん。
ジブリパークは、もちろん皆さんご存知の通りどこにあるかというと、愛知にあるわけですよ。
愛知にあるわけですね。
愛知と言ったら、レゴランドがあるわけですね。
レゴランドがあるわけですね。
そして、リニア鉄道館もありますね。
リニア鉄道館がある。それが一番いいなぁ。
これは、まあもしかしたら、2泊3日とかしていただいて。愛知を楽しむ旅なんかをしていただくのもいいんじゃないかなというふうに思いますし。
そうだな、天むす食べたいなぁ。
まあ、本場の天むすを食べたい場合は、そこからさらに一泊していただいて、三重に行っていただくというのもいいんじゃないかな。
もう一泊かぁ、お
ぉ。島スペイン村とかね。
ああ。
全然あります。
パルケの人たちね。おぉ。
パルケの人たちもそうだし、あと鈴鹿サーキット、長島スパーランド、あと伊賀忍者の里、ね。
おぉ。
その三重県にはいっぱいいろんなテーマパークございますんで。
どんどん南の方に行ってるな
ぁ。あ、鳥羽水族館もありますわ。あと伊勢神宮なんかね、昔の人のテーマパークみたいなもんですから。もう。
波紋を呼びそうな言い方だな、なんか。
テーマパークではないね。いや、でもパークか。まあ、パークなのかな、
まあ、まあ、テーマパーク、テーマパーク、
まあ、ある意味ね。
ある意味。
一緒に一度は行きたいって昔の人は言ってたわけですから。
そうですね。まあ、そうですね。まあ、
テーマパークか。それで街道ができて宿場町ができてるわけだからね。その。
そうですな。まあ、確かに。
伊勢神宮に行くための、この宿場町っていうのがあって、この東海道五十三次とかができてるわけだから。あながちテーマパークじゃないわけじゃないと思うんですけど。まあまあそんなね、この愛知三重っていうのは意外とこう楽しめる場所がありますよということが、この前々回と今回でね、分かっていただいたんじゃないかなというふうに思いますので。
ふんふん。
ぜひ、これから、まあ3月末、これから4月5月、まあゴールデンウィークの時期ちょっと混むと思いますけれども。
うん。
行ってみたいなという方は、ぜひね、一つおすすめのスポットかなというところで、今日はジブリパークのお話させていただきました。流行り物通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品サービスの紹介は面白みを優先するあまり誤り語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。 はい、エンディングです。ジブリパークの話さらっと終わるかなと思ってたんですけど、やっぱり1時間近くなっちゃいましたね、これね。
なんか先週1週分を間に挟んでの東海スペシャルって感じでしたね、
うん、確かにね
3月は東海の話ばっかりみたいなね。
なんかね、僕がそうなっちゃったんですけどね、うんうん、まあまあでも時期的にはやっぱりちょうどこのね、レゴランドから7年経っての東海スペシャルになったんですけど、もしかするとわかんないですよ、ジブリパーク次行くの7年後かもしれないんでそうするとね、ちょっと2031年とかの放送になるかもしれないですけどね。
すげえなー、また7年ぶりに行ってきましたって、
あるかもしれない、うん、か7ヶ月後か
7ヶ月7にちなむんだね、
わかんないけどね。まあまあまあ、でもそうね、ジブリパーク、僕そのあれなんですよ、三鷹のジブリの森美術館も行ったことないんですよ、うん、
僕もない。
うん、
藤子 F 不二雄ミュージアムだったら行ったことあるけど、
あ、ないのよ、まだそっちもないの。
綺麗なジャイアン出してないの。
出してないのよ。てか、東京にあるそういう系、行きたい行きたいと思いながらさ、いつでも行けるかと思って行ってないのよ。あるあるじゃない、こういうの。
まあ、そう
だ、ね。いつでも行けるっていう時こそ行かないっていうね、ちょっと残念な感じ。だからちょっと行きたいなと思ってるんですけど、まず三鷹とかね、そこら辺行ってから、ジブリパーク、ね、足に運んでみたいなというふうに思いますけどね。
うん、うん。
はい。で、そうだ、ぜひね、皆さん、あ、僕、私はもうジブリパーク、魔女の谷オープンする前に行きましたよとかあればね、お便り送りいただければというふうに思いますよ、うん、お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行り物通信まで検索するとアクセスいただけます。また SNS をご利用の方はハッシュタグ流行りを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そのわけで流行り物通信簿エピソード256は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私本音外
小平でした。
それでは皆さん次回までごきげんよう、さようなら、
また来週。